おはようございます。ただいまから2019年7月28日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは神様を賛美いたしましょう。賛美歌7番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者が お祈りをいたします。神様、おはようございます。あなたの尊いお名前を賛美いたします。自己中心的で身勝手で罪深い私たちを、あなたは計り知れない大きな愛で見守り育み、そして救い出してくださったことを今朝も覚え感謝いたします。今日もあなたの憐れみによって生かされ、新しい一日を与えられて、あなたが私たち一人一人をこの場に集めてくださったこと、ありがとうございます。新しい一週間もあなたからの呼びかけに耳を澄ませ、あなたから与えられる思いや使命を大胆に勇気を持って行うことができるようにと願っていますから、どうぞ助けてください。本格的な夏が始まりました。韓国テバン教会からは2人の短期留学生を迎えることができました。またさまざまな夏のイベントが行われ、そしてこれからも予定されています。大きな事故がなく、喜びにあふれる時としてください。そしてそのすべてがあなたに喜ばれるものになりますように。ただいまから私たちの心からの礼拝をあなたにお捧げいたします。石田先生を通して語られるあなたの声に耳を傾け、心を砕いてその声に従うものへと変えてください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。韓国のテバン教会からコイノニア短期留学生の2人が7月25日に無事に元気に日本に到着されました。今朝はコイノニア短期留学生の2人、グオン・ジオンさん、そしてメン・シソンジュさん、お2人からのご挨拶がございます。それではジオンさん、よろしくお願いします。
おはようございます。私はテバン教会から来ましたクォン・ジオンと申します。私は22歳の大学3年生で天使語学を専攻しています。私は日本が好きで日本語に関心を持っていたので短期留学することになりました。また日本の文化をまだよく知りませんので、たくさん学びたいと思っています。日本に関する新しいことを学ぶたびに、日本と韓国は似ているようで大変違うというところが本当に不思議で面白く感じています。去年青年のコイノニアに参加しましたが、その時出会った方々がとっても親切にしてくださったので、また行きたいと思うようになりました。このように恵み教会の皆さんとの再会ができ、本当に嬉しい限りです。 日本はクリスチャンの数が少ないにもかかわらず、福音を伝えるために私たちよりも大変な努力をされていると聞いています。恵み教会も神様の愛を伝えるためにいろんな働きをしていらっしゃると聞いていますが、今回私もぜひ参加させていただけたらと思っています。特に恵みの青年たちのクリスチャンとして経験している悩みなどをお聞きして意見交換をしたいと思っています。私は日本の食べ物が好きですが、そのうち寿司、肉じゃが、天丼が大好きです。また浅草にも行ってみたいと思います。私の日本語があまり上手ではありませんので、もどかしいかもしれませんが、たくさん話しかけていただいて、信仰について皆さんと深い話し合いができたらと思います。ありがとうございます。
おはようございます。私は手番教会から来ました、ベンソンジュと申します。私は大学1年生で英語を勉強しています。現在手番教会の高校生部で教師として奉仕しています。2013年と2016年異界の恋の庭を通して日本に関心を持つようになり、今回短期留学生プログラムで恵み教会の皆さんにお目にかかることになりました。特に恵み教会のティンジ先生や皆様との交流を通じて、新人教師として互いに意思の疎通を図り、キリストにあって正しい教師としてあるべき姿を学んでいきたいと思います。また恵み教会で行われる活動に積極的に参加して日本の教会と文化をもっと知りたいと思います。行きたいところは東京、大阪などです。食べ物とは何でもよく食べますが、その中でも麺類が大好きです。今回の短期留学生プログラムを通して日本の文化と日本のキリスト教の文化をたくさん経験して学んでいきたいと思います。知らないことばかりでご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
お二人とも日本語での挨拶、その中熱意がとっても嬉しいですね。ありがとうございました。お二人は8月7日まで滞在で、8日は朝早い、とても早い時間に出発されるそうです。慣れない場所での生活が続きますから、体調が守られて良き交流、経験ができるように皆さんお祈りください。
おはようございます。本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。聖書の箇所はルカの福音書19章の1節から10節です。ルカの福音書の19章1節から10節になります。それではお読みいたします。ルカの福音書の19章の1節からです。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいていた。ところがザーカイは立って主に言った。 主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。しばらく前の新聞のコラムで、虎の胃を狩る狐ということわざが紹介されていて、このように書かれてありました。虎に捕まった狐が、私は天帝の使い、私を食えば天帝の意に背くことになると虎に偽る、そして私についてくるがいい、皆逃げ出すからと虎を引き連れて歩むと、他の獣たちはその虎に怯え逃げ去ったという故事による。左側の狐だったが、本当に怖いのは狐のずる賢さではなく、狐がそのうち意を借りていることを忘れ、自分が真に強いと思い込んでしまうことだと、このように、ですね、書かれてありました。私たちは何か他のものに頼って、権力とかお金とかですね、様々なものに頼りながら、いつの間にかそれが当たり前になって、それが自分の力、本当のですね、自分の姿だ、そのように思い込んでいることはないだろうか、そんなことを考えさせられました。先ほど読んだ聖書のところにザーカイという主税人が出てきますけれども、この主税人はローマの権力の下で、ローマの権力を盾に仕事をしていました。二節にこうあります。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。主税人、ローマ帝国の支配下にあったユダヤで、人々が払うユダヤ、ローマへの税金の徴収を請け負う仕事をしていました。主税人たちは同国のユダヤ人から不当に多くの税金を取り立てて、私腹を肥やしていましたので、人々からは嫌われて、神の律法を知らない異邦人と同じように扱われて、宗教儀式上の汚れた者、罪人として見られるという差別を受けていました。富と機会に魂を売ったと言われるほどで、特にザーカイはエルサレム近郊のエリコという商売とか取引が盛んで賑やかな町の主税人でしたから、そしてさらには主税人の頭であったとありますから、荒稼ぎをして相当の金持ちに成り上がったんじゃないかと思います。しかしそのザーカイの魂はどうだったでしょうか。このザーカイの魂の深いところでは、何か求めるようなそんな思いがあったようなのです。ルカの福音書19章の3節から4節にこうあります。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。このザーカイです。ローマ帝国の力だけを信じていた。そして同族のユダヤ人から税金を取り立てて、私腹を肥やしていました。ローマ帝国の力を信じていたわけですけれども、もしかしたら他にあるんじゃないか、いくらお金持ちであっても満たされない思い、満足のできない心がありました。人々からはのけ者にされるという孤独感もあり、悩みがあり、どうしようもできない苦しみもあったんじゃないかなと思います。そして何よりも魂の上渇きを感じていたようです。富と引き換えに魂を売ったと人々は言いますけれども、しかしザーカイはその魂の中にですね、上渇くそんな思いがあってですね、どうにかしたい、 そんな思いがあったようです。ザカイはこれまでの自分の人生を振り返りながら、何か間違っていたんじゃないか、そのように気づいて、そして自分が歩むべき正しい道があるんじゃないか、そしてそれはイエス様が教えてくれるんじゃないか、そのように思っていたようです。そんな時にイエス様がエリコの町に来るということを聞いて、ザカイはイエス様に会いたいと、そんな強い願いが心から湧き出てきたんじゃないかなと思います。イエス様に会えば変わることができるかもしれない。ザカイは暗闇の中にあって希望の光を求めたのです。イエス様を見たい、しかしすでにたくさんの群衆が集まっていて、ザカイは背が低いために見ることもまた近づくこともできませんでした。それでもザカイは諦めずに、自分のプライドを捨てて人々の目を気にすることもせず、主税人の頭という立場でもあるにもかかわらず、まるで子供のように道端のイチジクグアの木に登り始めたのです。イエス様を必死に求めるザーカイの姿がそこにありました。そうすると驚くことに、イエス様がちょうどザーカイの真下に立ち止まって、そしてイエス様が上を見上げて、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからとおっしゃったのです。ザーカイはイエス様のことを一目見たい、ただその思いだけで木に登ったわけですけれども、一目見るどころかイエス様が自分の真下に立ち止まって、そして声をかけてくださった、ザカイは驚いたことだと思います。19章の6節にこうあります。ザカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ザカイは驚きつつも喜んでイエス様を迎えたのです。イエス様の呼びかけの声を聞いて、ザカイはイエス様に近づいていきました。人々はイエス様はわざわざ罪人のザカイのところに泊まりに行くのかと、互いにつぶやき合うような中で、ザカイはイエス様を招き入れて、そしてもてなすことになりました。イエス様とのそのような交わりを通して、ザカイはイエス様の憐れみと、そして愛を感じ取ったのではないでしょうか。これまでの人生で積み重ねてきた悪事とか不正や様々なことを悔い改めて、そしてこれらに対して十分な償いと施しをする、イエス様の前で決意を表明しました。そこでイエス様はこう言いました。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。このようにザカイはイエス様との出会いによってその人生が変わりました。イエス様との出会い、不思議なものだなと思いますけれども、もう一度19章の4節と5節をお読みいたします。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグアの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。イエス様を求めるザーカイのところに、イエス様ご自身が近づいて、ちょうどそこに来られたというのです。イエス様がちょうどそこに来られた、イエス様との出会いというのは不思議だなと思います。神のなさることはすべて時にかなって美しいと、伝道者の書の3章11節にありますけれども、その通りに神様はいつもちょうど良い時、ちょうどよく働いてくださる方だと思います。 神様のご計画の中でザーカイとイエス様の出会いがあり、同じように私たちと神様との出会いがあり、ちょうど良い時にことが起こり、ちょうど良い時に出会いがあり、ちょうど良い場所に導かれるということがあり、またちょうど良い仕事を与えられ、ちょうど良い家族が与えられる、私たちの日々の生活の一瞬一瞬に神様はちょうど良いように働いてくださっているんだなと感じることがあります。私自身のイエス様との出会いというのは横須賀のスポーツジムでした。ザーカイがローマの権力を盾にお金をたくさん集めていた、そのような生活をしていましたけど、私はですね、お金ではなくてただひたすらに筋肉を求めて来ていると、そんな生活をしていました。筋肉があればですね、なんとかなるんじゃないか、モテるかもしれないしですね、人生うまくいくかもしれない、ただひたすらに筋肉を求めていました。ザーカイと、そのお金と筋肉という違いはありますけども、何かですね、共通したところがあるような、ザーカイの気持ちが少し分かるような気がいたします。筋肉をひたすら求めても、その中で虚しさを感じることがあります。そんな時に、ちょうどいい時に神様はそのスポーツジムに2人のクリスチャンを使わせてくださって、そしてそのクリスチャンを通して私はイエス様に出会うことになりました。それからもちょうどいい時に新学生との出会いがあり、そして私自身も新学校へと導かれました。その新学校を卒業するときには、ちょうどよく恵み教会の本先生がアメリカに留学をするということで、私はちょうどよくですね、土浦恵み教会に導かれて今こうしていますけども、スポーツジムにいたときはまさかこうしてですね、恵み教会のこの場所にいる、そんなことは想像もできませんでしたけども、神様は本当に不思議なことをされるお方だな、しかもちょうどよく、ちょうど良いように、そして、いい場所にですね、神様は導いてくださるお方だなということを体験しています。それからも、ちょうどよくですね、美しい妻を与えられたりですね、まさに神のなさることはすべて時にかなって美しい、その御言葉を体験しています。さらに土浦に来て3年目には、ちょうどよく副主事の働きを与えられました。なぜ副主事がちょうどいいかと言いますと、1年2年土浦にいましたけども、まだまだですね、土浦のことがよくわからないということで、悩んでいたような時でした。そんな中で副主事になってですね、キラキラサービスの送迎の働きをすればですね、土浦と、そしてまた土浦周辺の土地がよくわかるし、またですね、キラキラサービスに来ている方と、またその教会のですね、利用者さんとの良い交わりの時を持つことができました。そしてですね、それだけでなくてキラキラ会ですね、キラキラ会では土浦のありとあらゆる美味しいレストランをですね、巡るわけですから、随分と食の方もですね、土浦のことがよく分かるようになりました。土地も、そして、土地の食べ物ですね、この福祉事にいじめかれて本当に良かったなと思います。神様は今まさに生きておられて、働いておられて、私のために、私たちのために良いものを備えていてくださって、そしてちょうど良い時に良いものを、一番良いものを与えてくださるお方だということを実感するのです。ルカの福音書19章5節に、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた、あります。ちょうど来てくださるイエス様に、ザーカイは驚いたことだと思いますけども、さらにですね、上を見上げたそのイエス様の目を見てですね、驚いたんじゃないかなと思うわけです。わざわざ木の下まで来て、ザーカイを見上げたそのイエス様の眼差しに愛が込められているのを見たんじゃないかなと思うのです。 まあ、それまで多くの人々は主税人のザーカイとわざわざ目を合わせることなどめったになかったでしょうし、まあ、たとえ目があったとしてもですね、愛のある眼差しで主税人ザーカイを見る、まあ、そんなことはなかったんじゃないかなと思うわけです。まあ、そんなザーカイに対してイエス様は愛のある眼差しを向けられました。まあ、それを見た人々はイエス様はわざわざ罪人のところにいて客となったとつぶやくほどでしたし、まあ、普段からザーカイは主税人として人々から軽蔑の目で見られていたんじゃないかなと思います。イエス様のザーカイを見つめるその眼差しは人々の眼差しとは違っていました。イエス様はザーカイを神様に愛される、まあ、一人の人間として見ていたのです。そしてイエス様はただザーカイを見るだけでなくて私のところに来なさいとさらに招いたのです。19章の5節です。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。まあ、この時イエス様がザーカイの名前を呼んだ、まあ、そのことにもザーカイは驚いたことでしょう。イエス様がザーカイの名前を知っていた、それはイエス様がザーカイのすべてを知っているということであり、ザーカイの存在を認めているということであり、ありのままのザーカイを受け入れ、そしてザーカイの存在を必要としている、あなたのところに泊まることにしている、ザーカイは私にとって大事な存在なんだ、そのような思いが込められてですね、ザーカイとイエス様は名前を呼んだのです。イエス様はザーカイのすべてを知った上で、それでなおそのままのあなたでいいから今すぐ私のもとに来なさい、そのように招いておられるのです。まあ、そのようにイエス様は私たちのことをも同じように名前を呼んで招いてくださるお方であります。私たちが神様から離れてしまうとき、神様ご自身が一人一人に近づき、今すぐ私のもとに帰ってきなさいと招いてくださるのです。私たちは罪を犯して神様から離れていた、まあ、そのような存在です。創世記の3章でもアダムとエバが罪を犯しました。そして神様から離れていったわけですけれども、その時も神様はあなたはどこにいるのかと逃げ出したアダムとエバを探されました。その時のアダムとエバは恐れて隠れたとあります。その一方でザーカイ、イエス様に名前を呼ばれたザーカイは恐れることもせず隠れることもせず喜んでイエス様のもとに近づいていきました。私たちもザーカイのように恐れることをせず隠れることをせずイエス様の呼びかけに応えて喜んで立ち返りたい、主のもとに近づいていきたいと思うのです。ザーカイはイエス様のもとに行き、そして自分の家にイエス様を招き入れました。するとイエス様はこう言いました。19章の9節と10節です。9節と10節、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。このイエス様の言葉の前にザーカイの言葉がありました。財産の半分を分け与え、騙し取ったものは4倍にして返す、このザーカイの言葉、自分のこれまでの罪を認めることであり、そして許していただきたいという切実な思いが表されています。罪を告白し許しを求めるザーカイに対してイエス様は救いが来たと宣言されたのです。罪許され救いの恵みを受けた ザーカイはアブラハムの子と呼ばれました。信仰の父と呼ばれるアブラハムに対して神様はこのように語られたことがありました。創世記の17章の一節です。こうあります。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。神様がアブラハムに対して語られた言葉です。あなたは私の前を歩め。虎の意を狩る狐のようにですね、この世の権力とかお金とか、そのようなものに頼るんではなくて、そうではなくて、私の前を歩け。他の何者にも頼らずに、ただただ私の前を歩け。そして、全きものであれとあります。この全きものであれという言葉は、創世記の6章でも使われていまして、創世記6章の9節で、ノアに対して、ノアは正しい人であって、その時代にあっても全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ここでは全き人と言われていますけれども、同じように、アブラハムと同じようにですね、神と共に歩むように言われています。ですから、このですね、全き者、全き人、神と共に歩むということに関係しているようです。ですから、この全きという言葉にも、真心を持ってとか、誠実なという意味が含まれています。全き者というのは、完璧な人ということよりも、神様との関係の中で誠実で、そして真心を持って歩んでいく。神様との関係の中で、全き者ということが言われています。そのようにアブラハムやノアが神と共に歩む。ザーカイもイエス様と共に歩む人生がスタートしました。そして同じように私たちもイエス様と共に歩む人生を歩んでいきたいと思うのです。イエス様と共に歩む。これは光の中を歩むというふうにも言われます。ヨハネの手紙の第一ではこういうふうに言われています。ヨハネの手紙第一の一章の七節と九節にこう書かれてあります。お読みいたします。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神は光の中におられる。そして神と共に私たちが歩むときに私たちも光の中を歩むことになるんだということです。その光の中で私たちは罪が示される。アブラハムとノアのように神と共に歩む中で私たちは決して完璧な人ではないわけです。その中で神と共に歩みながらその罪を示されて、なお誠実に神様との関係を生きていく。今月信仰クラスの基礎コースで救いについて学んでいます。救われて洗礼を受けて終わりではなくてですね、信仰生活の中で救いというその学びが大切だということなんですけども、救われた私たちの歩み、神様との交わりの生活でありますけども、それは光の中を歩むということでもあります。私たちは救われて完全に清められるのではなくて、光の中で罪が示され続けて、罪人であることを告白しながら神様との交わりを生きていくということです。その基礎コースの信仰クラスのテキストにはこのように書いてありました。クリスチャンの生活とは交わりの生活です。それは神様との交わりであり、また神を信じる者同士の交わりであり、また神が愛されるこの世との交わりです。父なる神との 交わりであり教会の交わりです。この麗しい交わりを妨げるものはこの罪の世であり、私たちの内側に作っている肉です。肉すなわち自己中心性、罪深さ、歪みですと、このように、あります。まあ、救われた私たちの交わり、神との交わり、人との交わり、この世との交わりを妨げる罪が私たち自身のうちにまだまだあるんだということです。私たち自身のうちに、まあ、肉なる性質、古い性質と、そして、まあ、霊なる性質、新しい性質が共に宿っているということを知っておくことが必要だということです。自分には罪があること、そして私たちがその罪の許しを求めるときに神様が許しを与えてくださり、そして私たちを徐々に少しずつ清めていってくださるんだということです。ザカイのように闇の中を生きる人生から光の中を生きる人生と変えられた私たちは、光の中を歩み交わりの生活を持ち続けたいと思うのです。その光のうちの交わりの生活の中で、私たちは罪を示され、その度に罪を告白し、日々許されながら交わりの生活を続けていくのです。そのような歩み、私たちの歩みは聖化というふうに説明されます。コロサイ書の1章の9節と10節にこうあります。コロサイ書1章の9節と10節です。このように書かれてあります。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。パウロの祈りでありますけれども、私たちはまだまだ未熟なんだということです。霊的な知識や、また神の御心に関する真の知識においてまだまだ未熟であって、そして神を知る知識がこれから増し加えられていかなければならないんだ、まあ、成果していかなければならないんだということですけれども、先週の信仰クラスの基礎コースでこの成果について学びました。テキストにはこういうふうに書いてありました。クリスチャンの生活は、主イエスを信じて義と認められ、神の子とされ、永遠の命の約束が与えられただけにとどまらないのです。それ以上に、今現実に生きている間に神様は私たちを聖化してくださるのです、ということです。まあ、聖化ですね、清められなければならない。そして、まあ、聖化の逆説ということについても学びました。聖化されればされるほど、今まで気づかなかった罪に気づき、罪の認識は深まるのです。それはあたかも白い布が白ければ白いほど汚点が目立つようなものでしょうということです。まあ、イエス様がザーカイの名前を呼ばれてですね、同じようにイエス様が私たちのことを呼んでくださる、罪深い私たちに呼びかけてくださって、まあ、光の中を歩むように導いてくださるわけですけども、私たちは光の中で罪に気づかされながらもなお少しずつ清められていくようにと、そのように導かれているのです。自分の罪深さを知る私たちは自分を誇ることができません。しかし、私のところに来てくださって、私の名前を呼んでくださって、私の罪を許してくださるお方を誇ることができます。第一コリントの一章三十節と三十一節にこうあります。第一コリントの一章三十節と三十一節の御言葉です。お読みいたします。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りに なるためです。私たちはイエス様と共に歩むわけですけれども、このイエス様は神の知恵であり、そして義と清めと贖いとなられたお方だ、そのお方を私たちは誇るんだということです。ザーカイはローマの権力やお金、そのようなものをすべて捨ててイエス様に信頼し、ただイエス様だけに従う歩みを始めました。私たちもザーカイのようにあらゆるものを捨てて、ただ主だけを誇るものでありたいと思うのです。イエス様がザーカイを喜びで満たしたように、イエス様は私たちを喜びで満たし、そして生かしてくださるお方です。ただ主だけが私たちを本当の喜びで満たしてくださるお方です。主を誇るということは、他の何者にも頼らずにありのままの自分でいいということ、自分の存在を心から喜ぶことにもなります。主は私をありのままに受け入れてくださるお方だ、そして光の中に導いてくださるお方であり、私たちが罪に気づくときに清めてくださるお方、このお方を私たちは誇るわけです。主を誇りつつ、私たちは私が私として今生かされていることを喜びます。虎の胃を狩る狐のようではなくて、ありのままの自分を誇る、ありのままの自分を生きるものでありたい、そして主を誇り、主の力によって主に頼って生きるものでありたいなと思います。イエス様はいつでもちょうどいい時に折にかなった助けを与えてくださるお方です。ですから私たちはこれからもイエス様に信頼して、イエス様によって私らしく生かされながら、イエス様を喜んで誇りながら、そしてなお自分はまだ罪人であるということをわきまえながら、謙遜に共に主に仕え、互いに許し合い愛し合いながら生きる私たちでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは罪人であります。私たちは自分の弱さや罪深さをごまかそうと、この世の大きな力に頼ろうとしたり、物質的な豊かさで満足しようとしたり、罪を隠そうとしてしまいますが、ザカイがそんな生活を捨ててイエス様に救いを求めたように、私たちもイエス様に近づきたいと思います。ザカイにイエス様が近づいてきてくださったのと同じように、私たち一人一人にイエス様が近づいてきてくださって、声をかけてくださって、名前を呼んでくださって、光の人生へと招いてください。罪深い私たちは誇るものは何一つありません。持っているものも賜物もすべてあなたに与えられたものです。ただ主だけを誇りつつ、憐れみ深く愛にあふれた主なる神様を賛美する歩みへと私たちを導いてください。いつも共にいてくださって、折にかなった助けを与えてくださる主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちくださって、聖歌の521番、聖歌の521番で賛美をいたしましょう。 それでは主を持って、賛美をいたしましょう。します。安心して生きなさい。御言葉の約束に固く立ちなさい。愛を持って互いに仕えなさい。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが一同とともに、そしてキリストの枝一つ一つとともに豊かに限りなくありますように。アーメン。座りください。ちなみに今日のこの講談の布はラオスの布だそうです。はい、第3礼拝を終わります。